おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながら隙間時間でも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。お知らせを2つさせてください。1つはですね、夜桜ランを3月の28日の木曜日19時から20時45分ぐらいまで、場所が東京の日比谷公園からスタートしてぐるっと回ってくることを計画しています。まあ年に一度桜がパッと咲く時期なので見ておかないともったいないかなということで、急遽開催します。ご都合がつけばぜひということで、ラジオのコメント欄概要欄に詳細ページの URL を貼っておきます。それからもう一つはですね、昨晩僕の YouTube チャンネルに動画をアップしました。内容は冬の富士山、宝永山2693m を登ってきたというレポートです。宝永山っていうのは富士山の中腹ぐらいにぴょこっと出てる山ですね。遠くから見ると多分わかると思うんですけど、そこです。まさに行ってきて、富士山この時期は真っ白雪化粧なんですけど、それが一体どんな状況なのかって現場の様子を撮ってきた感じですね。 2000m 以上行くと木がなくなって、もう雪が凍ってるんですよ。カッチカチに、アイスバーみたいな状態です。でその動画を見るとね、雪がついてないところも結構あるんで、あれ今年富士山も雪が少ないのかなというふうに思うかもしれないけど、富士山の場合はね、雪がどさっと降った日は別として、風が強いから上の方は、だからね雪がつかない、吹き飛ばされちゃうんだと思うんですよね。だから宝永山の山頂のところも雪ついてないところ、なんかそれね、上がってくる下からこう巻き上げてくる風、そこがこうもろに当たるところは雪がやっぱなかったです。で本当にどんだけ強風なんだと。たまたま僕が行った時には、ほぼほぼ風がなかったんでラッキーだったけど、あれ風があったら半端ないと思います。で富士山行ったことがある方はお分かりとはと思うんですけど、御殿場口の方、大砂走りっていう、いわゆるもうふかふかの砂、夏場行くとそこをねこう、下るときすごくこう跳ねるように、まさに深雪をこう踏んで下に降りていくような、そういう不思議な感覚が味わえるんですけど、冬はどうだということで、ちょっと僕も楽しみではあったんだけど、僕と一緒に行った富士スカイっていうチームの枠島さんがね、これガチョさん行くってっていうのは、めちゃくちゃもうガチガチに凍ってるんですよ、雪がついて。でまず最初その大砂橋に降りるところが結構な急なんですね。でそこを降りれば比較的こうなだらかな感じが見て取れるんだけど、その急なところをね降りる勇気がない雪をこうアイゼン履いたシックスでね触ってみた時にめちゃくちゃ硬いわけですよ、ガチガチだから、下手すればそこを滑ってしまうとお尻をついたままでザーッと下の方に行っちゃう可能性があるなと。であとそう、枠島さんが心配したのは、滑っていた時に止まりたいって思ったらきっと足をね突っ張る形になると思うんですよね。そうなるとで突っ張った時に足をくじく、ひねってね、捻挫になる可能性があるから、ちょっとやめときますかみたいな。で僕は、はい、やめましょうっていうで、上がってきた道をそのまま帰っていったんだけど、そんな状況で、本当はアドバイスしてくれる人がいるかいないかでね、やっぱりその時の対応が変わってくる。僕一人で絶対行けない宝永山、冬の宝永山だったんで、ちょっと ね、気になる方はぜひそのレポート動画を見てほしいなというふうに思います。冬の富士山がどうなってるのかってなかなかね、見る機会ないと思うんですよね。YouTube のその動画の URL もラジオのコメント欄概要欄に貼っておきますね。はい。で、そう、僕その富士山を登ってる時動画見ると分かるんだけど本当きつかったんですよ。心拍ずっと上がりっぱなしで、っていうのはやっぱり足元が雪で凹凸があって安定感がないから踏ん張る、滑る、ずっと力入れっぱなしだったし、あとはもうそもそも富士山だから登りっぱなしなんですよね。休めるところがない。あと標高が高い、1400ぐらいから走り始めたというかスタートし始めて2693まで上がっていくんで、どんどんどんどんこう空気が薄くなっていくのが分かるんですよね。もうぜいぜいハーハーしまくりですかなり心拍刺激が入りました。ただこの前までロードフルマラソンを走ってたから心肺機能はある程度こう向上している状態だったんでね、鍛えられていたからまだマシだったと思いますけど、いや本当鍛えといてよかったなって思ったんですよ。だからね、その心肺機能っていうものもやっぱ鍛えておくべきだなと、もちろん走る時にも有効だけど、そういう高いところ登ったりとかねする時にも使えるので、これから春先夏にかけてね山行くことも僕も多くなってくると思うし、聞いていただいている方も出かけることが多くなってくると思うんですよね、雪が溶けて。なので、まあ走るにせよ登るにせよ心肺機能大事ですという話をちょっとね今日ラジオでしたくて、で心肺機能を鍛えるメリットって、これもラジオで前にもお話ししたと思うんですけど、改めて、心臓は筋肉なんですよね。で筋繊維って年をとっても強くすることができる。だから鍛えれば鍛えただけまだ成長しているはずです。で最大心拍数はやっぱり年齢が上がると下がってくるものの、どうしてもね。だけど平常時の心拍数と最大心拍数と差があればあるほど、体を動かすときに楽になるわけですよ。で逆に全くその運動してないと最大心拍数が低いので、その幅が平常時の心拍数と上がりの幅が狭いからすぐ疲れちゃう。なんか動かすと体がすぐ重くなっちゃうので、なんか億劫になっちゃうんですよね。だから心臓を鍛えて最大心拍数を上げておくと。であとは、1回に押し出す血液の量も当然多くなる、送り出す量が多くなるので、そうすると全身に新鮮な血を、配給することができる。だから酸素もそうだし栄養もそうだよね。なのでその心拍数を鍛えるのはありだと思います、ぜひ。であと肺もね、当然鍛えれば吸い込んだ酸素を血中にこう含ませることができる。多くと中に酸素を取り込むだけ、それは走るときには有利になると思います、ぜひ。なので鍛えましょうと。ちょうど今週末はランネットでさっきね大会どんだけあるのかって一応調べたら、何個あったんだっけ、238件、これイベントも含まれてるから全てが大会ではないけれども、多分ね雪がない地域の方たちは本州エリア以下はまさに今もうマラソンシーズンの終盤で追い込みだと思うんですよね。勝負をかけるタイミングだと思うので、ぜひ、僕が知っているところで言うとこの辺だとね板橋シティマラソンがありますよね。そこで勝負かけようと思っている人も多いと思うし、関西方面でも淀川のマラソン大会とか、京都でも嵐山あれハーフマラソンかとか、たくさん開催されると思うので、心拍数上げて心肺機能を鍛えるっていう意識を持てば、なんかやればやっただけ強くなるんでね、そんな気持ちで、ポジティブな気持ちで全力でぶち当たってきてください。成功することをお祈りしております。はい、それではね、また来週お会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。ファイト。